はい、こんにちは、大竹誠です。今日は10月の14日金曜日。今日のパートナーは
村尾ゆずきです。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー鈴木純子です。
そして今日の金曜日は
むっつりスケベの森です。
ふわふわスケベの江口です。
はい、ドブロックです。
お願いします。
なんでふわふわしてるんですか？
今室井さんがこう下げてらっしゃるバッグの、その白い何ですか、ふわふわポーチがふわふわ、それがなんかすごく可愛らしくて、本当ドキドキしております。
丸いね、ポーチです。
何ですかそれ？
これ黒も買った
二色展開で
モコモコのこう毛の塊みたいなのがすごいキュートですよね。
キュートですか？
キュートです。
なんかアニメから飛び出してきたようなファッション。
そうですよね。
今日ちょっとそうですね、
紐がパール
ですね。本当のこと言うとね、可愛いものが大好きなのね。だけど
すごいカミングアウト。
カミングアウトですかこれ。
可愛いものが大好きで、だから自分も可愛いことに寄せてきたかったんだけど、今までちょっと照れとかもあってできなかったのよ。
かえってあのダメージジーンズみたいのを履いて、まあ可愛いのからよりもちょっと
すっきりしてる形にしてたけど、
本当は
可愛い。
あ、そんなに笑わない。
可愛いデビュー。
正直になろうと思って。
いや
違う、スタイリストさんとかも、みんなに選んでくる洋服とかがすごくすっきりした、どっちかというとボーイッシュな感じ
にな る
イメージがね。
でも本来の私は、フリフリしたのとかが大好きなのよ。
あ、そうですか。
可愛いのもね。
もうなんか今日キティちゃんが来たのかと思ったよね。
あれ何？はっきり言って寸胴な感じだっけ？
キティちゃんを聞いて寸胴を浮かべるって
可愛い感じ。
可愛い感じの象徴ですよ。
髪の毛の色もちょっと変わりましたか？
そうですね。
もうだからね、可愛いに可愛いが好きで。可愛いに寄せてきたい自分がいるんだけど、そこもう隠さないことにした
。ああ、
いいですね。
まあ、まあ本人の自由ね。
今だから、
自由で。
今年の夏も結構ブリブリしたのフリフリのとか着てたから、女友達から私が来ると、フリフリが来たぞって、フリフリさん。フリフリさん、こんにちはとかってメールとか来る。フリフリさんって言われて、
もうそれはもう本来うちにずっと秘めてた。若い時はどうしてたの？そんな可愛いな、可愛いっていう格好はしてたの？そうじゃないの？
いや、若い時どっちかっていうと、なんていうのかな、セクシーな感じの洋服は似合ったけど、
そういうイメージですよね、やっぱりセクシーという。
でも
本当は可愛いのが好きだし、私が今だよ、そこは手を出さないけど、超若かったとすんじゃん、そしたらゴスロリとかやってたと思う。
ゴスロリ、眼帯とかつけてるんですか？
ゴスロリ眼帯つけるの？
ゴスロリ眼帯とかつけますよね。
あとほら、すごい膨らんだフワーとかね。
あと
そう
ですよ、なんだっけ、
あと
パチンです
ね。ガ
タガタベルトとかをしてですね。
ま、自由だから。何しようと。
いや、ありますよね。俺もこうハゲてなかったら、もっとこういう格好をしたかったなみたいなありますもん。
あ、そう。
ちょっとそれこそキュートな男の子みたいな格好したいですよ。俺もしたいですよ。燃え袖でなんかわかります。こういうなんかちょっとセーターをこうやって手を入れてみたいとか、
男
で、そういうの本当はやってみたかったですよ。
なんか聞きたくないカミングアウト2つ聞いちゃった。
だってちょっと言っちゃいたくなるもんね。そういう可愛らしい格好してたら、あれってハゲてますよ。
そんな中国あります。
だからそれはそうだ。私が急にゴスロリみたいなやったら。室井さん、室井さん52歳って言うんですよ。
それと同じ感じですね。俺にも。それよりも強い個性がありますからね。
森君はそういうのはない。
僕は本当はなんかマッチョになって、ピタピタの T シャツを着たいですね。
なんか
ね、本当はやりたい。
ちょっと匂うね、君ね。
匂う
っすね。その感じ、ちょっとマッチョっぽい感じに
憧れですか？
憧れてる感じが。
いや、本当っすよ。もう積極的にお姫様抱っこしたいですもん。
それはマッチョが まあ、君の頭の中じゃモテるんじゃないかなっていう感じがあるわけ。
いや、なんかそうですよね、なんか好きな、なんかこう理想の男はもしかしたら僕の中ではやっぱ太めの二の腕なんですよね、やっぱり、
ね、太めの二の腕、は
い、理想的な。あれらしいよ、美容整形で入れられるらしい
よ。ここにですか、腕に。
これだったら鍛えた方がいい。
ちょっと鍛えないよね。
鍛えないで注射で入れるんだ。
入れようかな。
そしたら江口はな、ちょっと可愛い男の子の可愛い系のファッションってどこだろうね。
か
いい
だから韓流スターみたいな、
え、
韓流スター、
韓流スターみたいな、
アイドルみたいな、うん、BTS みたいな、ね、うん、
ちょっとダボっとした感じが、
ダボっと上も下も上も、
でもそ自分それ鏡見て、あ、この髪の毛かとか思って断念したわけ。
だんだんやっぱここに寄せなきゃなって思いますよ。
髪の毛っつうより胸毛が違うんじゃない
。胸毛だって別にその服着てたらわからないからいいじゃない
ですか。胸毛違うよね。なんか
まあそうだね。
可愛い
やっぱ体毛のイメージないですよね。
だから最近の若い子はだ足毛だってツルツルですから。
あれはだってみんなやってるんでしょ。なんか剃ったりしてるんでしょ。知らないけど。
そっちの方がなんか女性の受けもいいっていう話ですよね。
そうなの。
いや、そうらしいですよ。
でも私なんか昔競輪選手と付き合った時、うん、足ツルツルだから誘ってて、
なんでそ競輪選手、
怪我した時に毛が生えてると、うん、すごい傷のところが大きくなっちゃうから、
へー、
だからツルツルに沿ってんのよ。
へー、そうなんだ。
大好きだった彼の足ツルツルしてんの触るの。
あー、やっぱり。
ツルツルしてるものが全部好きなわけじゃないのね。まあ、足がツルツルしてるのが
僕、うん、ツルツルしてますけど、うん、
そうそう、ただね、
頭のツルツル
ちょっとツル
ツルツルしてるよりもはい、はい、タプタプしてるものが好きかもね。
タプタプ、
あ、
じゃあやっぱちょっと、
うん、なんかこれセクハラだと思う。あ、タプタプでもないかな、うん、身が詰まってるのも好きだな、うん、これさセクハラだと思う。
何が。
私金子勝先生来るとさ、うんうん、金子勝先生のお尻って、うん、実は金子勝先生のことみんな、うん、あの経済の教授っていうところでしか見てないけど、あの先生のお尻っていうのはね、野球選手みたいな生かしたお尻なのよ、うんうん、だからねついにキュッて握りたく
なっちゃった。先週なんかされてませんでした。
え、
先週握ってませんでした。
握っちゃった。
握ったんですか。
先週はジャケット着てなかったからお尻がプンって出てたから、
うん、
ジャケット着てなかったから、
うん、キャッ
て言
ってた。そういう風に
キャッて、うん、あー、かわいい。
完璧なハラスメントだ、ね、
完璧なんですよこれは。
完璧なハラスメント、
ね、ダメ
ダメだよ。ダメ、まあ、ダメでしょ。だって
そうか、
まあ、
金子先生が望んでいても、
ね、うん、いや望んでいてもどうかは別の問題でしょ。それ
、ね、大丈夫、
うん、で今度見て注目して、すごいいい形のお尻だから。
本当ですか。
注目したんだ。そうです
ね、
まあ、まあそんな感じちょっとするけどね。
ああ、するんですね、うん、
はい、年関係ないんだ。年関係なくやっぱりそういうなんかでもあれじゃない、なんかそういうのちょっとお尻上がってるってなんかちょっと日本人っぽくない感じじゃないの。
あ、
体型的に、
うん、お尻が上がってるっていうよりもお尻がない、うん、人が多いじゃん、日本人で、うん、こうペソッとしててさ、うん、でもこう野球選手とか金子先生はがっつりお尻があるのよ、
はいはい
はい、私そういうお尻大好きで、うん、野球とかもお尻から見るね、うん、
野球尻から見る、
うん、
困ったな、そういう時
に、ね、
確かに。
ピッチャーの投げる時とかね、お尻の張り方とか、うん、そういうこと、
うん、あ、
実際見るとだってすごいですもんね、うん、プロ野球選手とかの、
う
ん、
いいね、
すごいよ、もう
あのお尻大好き。やっぱ
全然違いますよね、
うん、
ラグビー選手とかもすごいですもんね、うん、遠目で見ても、うん、なんていうんですかね、うん、厚みとかがやっぱり、
う
ん、ね、
なんかそうそうそう、
存在感がある、
存在感、それですよ。
この間までお相撲やってたけど、お相撲さんも鍛えてる人の胸とお尻は全然違うみたいな、
はい、
もうなんかすごいハリハリっていうかね。
そうですよね、その柔らかいけど力を発揮するときはむちゃくちゃ硬いんですよね、まあ、で
も逆な言い方すれば男は顔じゃないみたいなイメージだね、それは。
そうだね、だから全て重要だよね。で、好きな顔と、うん、そうじゃない顔ってあるからさ、うん、必ずしもイケメンが好きってわけじゃないからね、
うん
うん、
あ、じゃあイケメンでお尻が小さい人と、 顔が悪くて、うん、お尻が完璧な人だったらどっちがいいですか？
何言ってんの私あれだよ、女友達に珍味好きって言われるぐらい、はいはい、って言われるんだからだから多分お尻を取るに決まった。だって私がいい顔と思う顔の人って、うんはい、みんな女友達いい顔って言わないから全然競争激しくないもん、そういうところで。
そういう意味での珍味なんですね、うん、
競争ないんだ
競争ないか、ちょっとくらいはあるんじゃないの。
いや、いい面白いですよね、
はい、俺はね今日ねあれなのね、まあ、ちょっと話しがっちゃうんだけど、うん、ずっといた友達がいて、うん、まあその最近なんかも同世代でね、うん、一時一応手伝ってくれてたやつだけど、もともと役者だったやつが、それはまあ仲良かったんだけど、しばらく、まあ、こっちも一緒に会ってなかったんだけど、そいつががんになって入院しちゃって、うん、でやっと退院してきたと言うから、うん、まあちょっと佐伯と、まあ、ちょっと冷やかしに行こうかなみたいな感じなんだけど、うんうん、たまたまそういうことを、まあ、頭の中で思い出してたら、もうそいつの電話したら、なんか電話したのね、うん、そしたら息子さんが出て、ね、はい、その人 S 君って言うんだけど、うん、その S 君の息子さんが出て、もうね声が親父さんそっくりで、あ、俺も一瞬電話取り落としそうなくらいお父さんの声と同じ。
顔は似てんの？
いや顔は会ったことないから。
多分似てんだよ、だって骨格でしょ声って。
あ、まあ今日は会うんだけど、ね、うん、初めて息子さんにお会いするんだけど、まあ、どんな顔してるのか、まあ、な分かんないけど、あまりに声が似てるんでちょっとびっくりしちゃったなと、うんうんうん、でそいつとはね昔から、まあ、まあ役者仲間、うん、食えない、全然食えない頃の役者仲間で、まあ、一緒当時祐天寺あたりで、うん、まあ、なんか食えないからどうしようかなんて。で後にそいつの方がちょっと先に売れるの、先に、うん、テレビの役者さんの、まあ、結構島田陽子主演の映画に結構いい役で出てたりしたのね、うん、でまあでもその前までは、まあ、一緒ぐらい貧乏で、まあ、どうやったら食うかみたいな話してて、その当時ね猿の腰掛けっていうのがね、うん、キノコ、うん、あったんだよ、
はいはい、
でこれが町の噂でがんにとっても効くっていう噂が出てたんだよ、うんうん、あ、まあこれ後にかなりの眉唾、まあ要素はあるけどかなりの眉唾だって後に分かるんだけど、うん、当時は、まあ、そのもう当時ったらもう30年40年ぐらい前の話、うん、40年ぐらい前の話だから、うん、まあがんもそんなにね分かってなかった時の話で、うん、でそいつが新潟の出身のやつなんだ、うん、そいつが「で大竹」っていうか何だったら「さ猿の腰掛けがねがんに効くっていうから俺ちょっと取りに行ってくるよ」っつって、うん、それで、はい、もうだからもうで帰ってきたらこれこう高く売れるからさみたいな。お茶行ってこいよなんつって、うんうん、1週間ぐらい帰って、うん、これで戻ってきて、うん、おたけっつってもうね猿の腰掛けね山入って探したら一個もなかったよ
みんな取っちゃった
みんな同じこと考えて
みんな同じこと考えて猿の腰掛けなくなっちゃって、
はいはいは
い、でその後にそいつが言い出したのが、はい、毒ダミっていうのが体にいいらしいよ、うん、みたいなこと言い出して、うん、そうあれ言っとくけどこの S 君っていうのは身長180センチぐらいあってもうロダンの彫刻から切り出したようないい顔してるやつ、
うん、
当時俺の友達はその哲也っていうもうこいつはもう死んじゃったけどもう関川あっゲネ S 君とS 君と哲也と俺だったら俺の二人がの両側に1メートル80ぐらいのやつが囲んで撮るから、
当時じゃすごい大きい、
ね、でかいでかい、ね、まあそいつが今度毒ダミが ね、うんうん、ね何かに効くらしいよっていう話して、うんうんうんうん、で毒ダミってだってその辺にみんな生えてるじゃん、
はいはい、
うちの便所の脇とかさ、はいはい、おいで取ってくるって取ってきたんだよ、うん、はいはい、でこれどうするんだったらさ、まあ、煎じるんだって言うんだよ、
うんうん、
で煎じるってどうするんだって煮るんだって言うんだよ、うん、そいつもよく分かってないんだけど、
そうです、専門家じゃないですもん、
ね、専門家じゃないから煮るんだって言って それで祐天寺のアパートで、はい、ちっちゃな流しでそれにいたらさ、はい、もう隣近所全員からさ、はい、何の匂いだこれは
って、匂いがすごいですからね、
ものすごい苦情が来て、はい、それもすぐやめたっていうね、うん、どうしようもないと思った
何かね、うん、お金になるものと思ったん
です
ね。
本当にでもそういうのって聞く、うん、聞くのかな、うん、なんか、うん、気持ちでさ、うん、聞くかもしれないって、うん、わらにもすご、すがりたい気持ちはわかるんだけどさ、はいはい、私がさ乳がんの手術して帰ってきた時に、うんうん、うちの父親が心配で飛んできてたんだけど、うんうんうん、私、うん、ご飯、うん、作ってくれるんだけどさ、うんうん、なあのゴーヤーががんに効くって聞いてきたみたいで、うんうんうん、乾燥ゴーヤーをすごい買ってきて、うんうん、何にでも入ってんのよ、うん、汁にも入ってる、カレーにも入ってる、ぜんざいにも、ぜんざいだよ、
甘い、
ぜんざいにも入って
き
た時はね、
それは勘弁してほしい、
もう自治帰れって
言ったもん、ぜんざいにゴーヤーはすごいな、ね、
そうでしょう、うん、
まあでもそれだけ娘のことが心配だった、う
んね、でも毒ダミは、ドクダミも、
まあ、でもドクダミも何かに効くとかって言う、
あれあれ、あの汗もみたいな、
ドクダミじゃみたいなあるよね、
あります
よね、あるよ、うん、あの赤ん坊が、うん、あのおむつかぶれとかしたらドクダミの、うん、あの、うん、あれに湯につけたりとかって聞いたよ。
まあ、その S 君はそれからね、うん、あのまあ、そういう人だから、うん、あの野草にとっても詳しくて、
うん、あ、はい、
詳しくて、はい、それであの道歩いてるとこれ食えると、
うん、
これ食えないって一発で見分ける、うん、
見分けられる、
見分けられる、それで仲間内が面白がって、うん、野草研究家って言って、うんうんうん、あの仲間がテレビ出してた時期があるんだよ、これ食えない、これ食えないみたいなね、
一時期ね、詳しいんですね、
うん、そんなに有名にならなかったけど、
それ自分で食ってみて食えるかどうか判断したのかな、
ね、そうですよね、一回そういう
当時は
どうなんだろうね、でもその辺はでも、まあ、全然絶対間違いないらしかったよ当時からね、まあ、自分でも調べたんだろうけどね、
そうでしょうね、
今日会いに行くの何年ぶり、
う
ん、
そうだな、ここそうだな、10年ぐらいはちょっと会ってないかな。
大竹さんのお友達会話の話ってさ、うんうんうん、すっごい友達関係であった時期が長いよね、
う
ん
うん、そうですね、お付き合いが古いですよね、うん、
まあね、まああのその後あの俺ら当時ね、うん、当時だからラーメン屋の出前持ち仲間もその S 君も一緒だったから、
ね、うん、あ、
はい、うん、S 君はそのラーメン屋の出前持ち仲間のチーフだったんだ、君はここに行ってみたいな、
へ、
あそこに行ってみた
い、できるんでしょ、仕事がね
って言ってラーメン配達してた記憶だよね、まあ、久しぶりで、まあ、息子さんにね、なんかあんまり声がそっくりなんで、今日どんな感じなね、せっかくあんまり
そうですよね、でも
S 君
いいですよね、
思い出しますね、昔、でも家電の時とか、家の電話しかない時とか、
はいはい、
こうなんか好きな子に電話したら、うんうん、なんか
お父さん
か、その子じゃなくてお母さんとかお姉ちゃんとか
で、お母さん声そっくりやな、
声がすごく似てたりして、そのまま喋っちゃったりとかして、
う
ん、
そう
ね、変わりますねとか言われて、あ、間違ってたみたいなのありましたよね、昔、
ありました、ありました、
いいですよね、
乗ったね鈴木さんが、
わかるわかる、
私もあの大学時代に好きだった先輩にお兄さんがいたんですけど、うんうん、はい、お父さんとお兄さんとその彼と、はいはい、みんな声が一緒で、だから家電した時に、うん、誰だか本当にわからなくてすいません、そういった
間違ってやばいこと言っちゃったりしなかった、
それは大丈夫です、
大丈夫、
はい、その後ズタボロに振られた彼の、
あらあら、
え、振られたの、
はい、
振られたの、
あ
るんだ、
以上です、
まあね、まあでも瞬時にそのね、よみがえったね今、はい、頭の中に、
でも振られてなければ今のいい旦那さんに会ってなかったもんね、
そう
です
ね、
そういう考え方できますね、
そうですね、
うん、そうです、強く言われて、ね、強く言いましたね、
はいはい、
旦那さんが聞いててね、そんなことがあったのか知らなかったよ、
そうですね、ね、
ゴールデンラジオね、録音して娘を中心に家族で毎日聞いてますからね、
ああ、ああ
我が家は、
あらあらあら、はい、ね、お母さんのあの過去、知らなかった過去を聞いてるかもしれない、
私もなんか好かれたいからしっかりしなきゃ、
はいはい、はい、そんなんです、
はい、
ドブロックはこの後、
そうですね、
はい、 ネタをやっていただいて、はい、その後、はい、今日メインディッシュに島田雅彦さんがお見えになるんだけど、実はその島田雅彦さんのこんな分厚い本を今日紹介するんだけど、はい、なんと江口はその本を読破してます。
いや、はい、好きです。読ませていただきました。はい、
で島田雅彦さんの大ファンだから、はい、あ、そのコーナーにもちょっと居残っていただ
いて。いていていて。
いいですか？
私ね、いいですか、年末に読もうと思って、うん、取っちゃう。だってすごい分厚いから。うん、でもね、はいはい、会ったことある？
はい、一度、はい。
超色っぽくていいよね。
そうなんですよ。うん、
大好き。
かっこいい。
はい。ね、うん、私もこれスペシャルウィークに読もうと思って今度の土日に撮っといたんですけど、まあ、今日だって知らなかったまあだからそういういろんなのでちょっと質問があったり、あ、本の内容でよかったりしたところをちょっとお話しいただきたい。はい、どうもありがとうございます。
はい、お願いします。
はいはい、じゃあ鈴木さんお願いします。
はい、今日はまず東京新聞などの一面に出ていましたマイナ保険証義務化についてです。うん、河野デジタル担当大臣は昨日、現在は紙などで発行されている健康保険証を2024年秋で廃止し、マイナンバーカードと一体化させる方針を発表しました。カード普及に向けた政策はマイナポイント付与など従来のアメから事実上の取得義務化による無知へ転換したと東京新聞には掲載されています。はい、
そして、
朝日新聞には、普及に薬器河野氏保険証あるからカードを持たないとこの、マイナ保険証の普及を急ぐ背景について書かれています。
はい、
東京新聞制度生煮え現場は混乱といった記事もありまして、毎日新聞、昨日の記事なんですが、任意なのに義務化、マイナ保険証 SNS で渦巻く不信感、こういった記事も出ております。そして次に昨日も、お話になられたということですが、ひろゆき氏が、揶揄して有名になった、辺野古のゲート前の掲示板、作成したのは名護市辺野古の住民金城武正さん65歳です、この方の背景について書かれた記事、沖縄タイムスからご紹介します。
はい、
こちらは、母を殺された過去もある金城さん、腹を割って機会があればひろゆき氏と話してみたいと書かれております。その他毎日新聞の一面には、円安止まりません、32年ぶり一時147円台後半、アメリカの物価高が加速という見出しと、それから東京新聞、全土攻撃でロシアの批判拡大、国連総会でロシアのウクライナ4州併合非難決議が採択されたというニュース、中国インドなど反対棄権、なお40カ国あったということです。こうしたラインナップです。
はい、あの円高もう137円、これはもう今日金子さんが多分
147円台後半ですね、
お話しいただけると思います。はい、はい、最初に戻ってください。はい、
うん、マイナ保険証義務化ということなんですけれども、
うん、
こちら河野デジタル担当大臣が、朝日新聞からですが、保険証があるからマイナンバーカードをみんな持たないんだよと、8月にデジタル省に就いた河野太郎氏は頻繁にそう口にして、うん、厚生労働省に対して保険証の廃止時期の前倒しを強く求めたということです。
はい、
マイナンバーの制度設計に携わった水町弁護士は、保険証など多くの人が持っているものをマイナンバーカードにすれば普及が進むという発想は事実上選択肢をなくすもので政策として拙速だと指摘しています。その上でカードの利便性、はい、安全性をまずはしっかりと国民に説明し理解を得ることが大切だと話しています。
うん、そうだと思う。うん、本当に安全、私はさ、やっぱりその、このカードができるとね、かなりコストカットにはなると思うのよ。
う
ん、あの人、その中に入ってる人の人件費もそうだし、コストカットになると思う。でもやっぱりね、一番大事は住基ネットのこととかもあるでしょ、情報漏れたって。でこっちのカードの方がいろんな情報が紐付きになりやすいじゃない、どうも。ここからこれもつけて、はい、これもつけてく
って増えていってるから、まあ、それの方があの、ね、あの国にとっては、まあ、利便性がいいからね。
だから私はやっぱり国民に、あの信頼を得るための丁寧な説明だと思うけどね、大事なのは。
いやこれさ最初さ、うん、2位って言ってたわけでしょ、
はい、うん、
2位ですと、うん、2位ですって言ってたのがこう義務だって今度今言ってるわけだよね、うん、これはとそれなんだと2位なら2位でいいじゃんと
事実上の取得義務化ということなんですよね、
う
ん、
そうだよね実質上義務、はい、でもこれ実質上義務化ってさ義務だろなんか考えそれは、違うのそれでも
義務っていうか保険証を絶対にするんだったら強制だよね、
う
ん
う
ん
まあ、そういうことに、うん、いやまあそういうことになるよね、うん、でしかもこれ鈴木さん、はい、なんかこうあれだよね閣議決定だけなんだよねまだ、うん、
毎日新聞の昨日の記事なんですけれども、うんうん、マイナンバーカードの普及を目指し現行の健康保険証を24年度中をめどに原則廃止するというこの方針は、うんうん、6月に閣議決定された経済財政運営の指針、うんうん、骨太の方針で打ち出されていたということなんですね、うんうん、
はい、よくわかんないけどそれじゃあ国会でも何でもまだ、うんやってないっていう話になる、はい、閣議決定だけでっていうことになるよね。
でもこんなのこっそりやったらいけないことだったじゃん、うん、だって保険証、うん、その切り替えうまくいかなかった人とかはさ、うん、どうすんの病気のとか健康に関わることなんだから、
はい、その通りだし、うん、まあ俺たちみたいな年寄りにとってはね、うん、その手続き、うんこのなんかこうそれのなんか煩雑さ、うん、こうどこもどうしたらいいのかもちょっと分かりづらいんだけどそれは何、はい、どっかに申請するの
あそうですね、うん、で東京新聞のこの一面にですね、うん、マイナ保険証を取得しない人についてもちょっと書かれているんですが、うんうん、マイナ保険証を取得しなくても保険料を支払っている人が保険診療を受けられる仕組みを、うんうん政府は維持する方針だ
どっちなの
関係者によると、うん、関係者ってどなたかわからないんですが、うんうん、非保険者であることを示す証明書の発行などを検討している、うんうん、だが具体策作りはこれから、うん、公表の時期も決まっていないと、うんうんで河野担当大臣も、うん会見でカード取得していない方への対応を複数回問われたんですが、うん、理解いただけるようしっかり広報すると繰り返すだけだったと、
うん、だってあれ24年までに義務化って言ってるんだろ、はい、こう
24年めどに現行の健康保険証を原則廃止するという方針、
う
ん
う
ん、原則廃止
そうでしょ、はい、だけどもこれを取得したい したくない人の対応は、うんまあ、ちょっと後回し、うん、後回しにすると、はい、後回しってじゃあどうするんだっていうふうにね、まあ、しかもあれだよね、まあ、今のところこの間までなんかこの対応する病院、はい、それはなんか2割
あ3割だそう
あだから、はい、それがこの間まで2割しかこれに対応できてないっていうのが、
う
ん、今日の新聞では3割
そうです、
まあ、1割増えて3割が対応するっていうふうに言ってるんだけど、うん、7割はまだ対応しきれてないとちょっと俺分かんないんだけどマイナンバーを取得するじゃない、うん、でそれで病院行こうとするけど病院の方ではまだ7割がこのシステムが使われてないって話にそしたらそれどうすればいいの
そうです、ね、
私は
だから本来マイナ保険証になって、うん、これ朝日新聞の図が書いてあるんですけど、うん、マイナ保険証になったら医療機関でその読み取り機にかざすと、うん、受付の自動化迅速化で受診歴や投薬情報を医師に共有できると、はいうんですけれども、うんうん読み取り機にかざすわけなんですがその対応医療機関が現在3割で、うん、医師の高齢化なども進んでいて全ての医療機関が対応できる、うん、とクエスチョンマークになっているんです、
ね、あだからその対応する機器が病院の方にまだちゃんと届いて、うん、行き届いてないって、うん、それで用意する病院も、まあ、お年寄りの先生もいらっしゃるから、はい、お年寄りの先生の方もそこにまだ対応できてないっていう話、うん、
あと中小零細の医療機関は新規の設備投資が可能、
うん、
と、
うん
設備投資をしないといけないってことですかね。そうですよね。
そうか、読み取ったりする、
はい、
機械を、
まあね、
機械を。
まあ俺たちは分かんないからあれだよね。専門家の一人誰か今度来てもらって、はい、ちゃんとここのところこの、うん、ね あのその中途半端で片っぽは義務化って言ってるし閣議決定だしだけど2位でいいって言ってるのもまだあるし、うん、病院の対応もまだできてないっていうところをもうちょっと詳しく知りたいもんだね、うん、はい次です。
沖縄タイムスからです。ひろゆき氏に揶揄されて有名になった、辺野古のゲート前の掲示板、作成したのは名護市辺野古の住民金城武正さん65歳です。この方の背景について書かれております。お母様を、アメリカ兵に、殺害された経歴がありまして、その時金城さんは高校3年生、強盗に入ったアメリカ兵にお母さんが頭を殴られて、お母様亡くなられたそうなんですけれども、その時2階で勉強していて気づかなかった無念を抱えておられるそうです。高校卒業後は本土で働き体を壊して2004年に辺野古に戻りました。地元に仕事が少なかったためちょうど始まった新基地建設の調査のため辺野古漁港で夜勤の警備員を1年余り務めたそうです。生きるためと割り切りましたが命を脅かす新基地に反対する気持ちは変わらず2014年座り込みが始まると地元住民としてテントの設営から手伝ったということで、今も日々現場に通ってデザインを学んだ知識を生かして看板書きも引き受けているということです。で掲示板なんですが当初政府が1000日以内に断電することを願ってあえて3桁の日数で作ったそうです。その後右翼団体の襲撃で破壊されるなどしその度に金城さんが作り直してきたということで3桁と4桁の間に少し空白があるのはそういった理由なんですね。で広幸氏は、この掲示板汚い字と中傷したんですが金城さんそういうならもっときれいに作り直してもいいと至って平静だったそうです。もう一度彼が来たらなぜ私たちが反対しているのか彼が何を考えているのか腹を割って話してみたい、こちらからは批判しようとは思わないと金城さん語ったそうです。
はい、まあ、この金城さんのお話を、はい、がこういうふうに新しく出てきたからお伝えしてるんですけども、この看板があのねあのなんかこうな何回かこう壊されたりしてたんだね、はい、でその度に作ったということで、しかも日にちのところにちょっとマス目ができてるのは、うん、まあだから1、10、100だから1000手前まででなんとかなるだろうとこう反対の座り込みがね、そのくらいの日にちでのことを考えてやっていたんだけど、それが今3019っていう、
はい、11日の時点で、ね、はい、
1000のくらいが1000の桁がこう今3になってるって、ここまで長い間こう、座り込みの抗議が続いているっていうお話ですね。はい、はい、まあいろいろとあるでしょうけども現場の人の思い、まあ、この方だけじゃなくて座り込んでいらっしゃる方、まあ、沖縄の問題に関してはなんかこう、まあ、俺らにしてもやっぱりちょっとね遠い感じがしちゃうんだよね こっちにいるとね。でもやっぱりその沖縄の歴史と、まあ、それでまあ戦後、まあ、復帰50年とね、その前の二十何年はもうこの間も話したけど、うん、ドルだったし左側通行だった、うん、右側通行だったし、うん、それからねみんな内地に来て、ね、うん、この番組のヒストリーでも取り上げますけど、うん、まあ、こっちに内地に来て働こうとしたとかいろんなことがあった時に、うん、当時だよ、うん、当時はその沖縄の人お断りみたいな張り紙が、うん、都内の働くところあちこちに数箇所に、そういう張り紙があって、ね、かなり落ち込んだっていう話を、うん、まあ、ヒストリーの方でお届けするんですけども、うん、まあ、そういう現実があるってことを、ね、なんかこの一箇所だけねこの場所だけ切り取って、うん、伝えるんじゃなくて、うん、もうちょっと長いその、うん、長さの問題も俺たちはまあまあ、どんどんどんどん遠くなっていくけども現実に起こっていることだし、うん、だからさっきも最初に言うけどこれで普天間なくなるかどうかまだわからないと、うん、わけでしょ。それで、うん、辺野古って言ったらこれ新しく増えてるって話だからね、うん、 一生懸命考えたいと思います。
あれだよね、うん、私たちの問題として考えなきゃいけないよね、うんうん、
さあ今日も始めましょう。